ただいまより2010年9月5日聖霊降臨節第16主日の礼拝を始めます。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。唱詠539番を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にあします我らの父よ、我が国は皆をあがめますたまえ、御心をたたらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何のものなりはなかり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。一人を我らの主イエス・キリストに信ず。
主は聖霊によるて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、闇に下がり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに鍛えて生ける者と茂る者とを裁き、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌271番下の方のセカンドチューンを歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の主なる神様、皆を賛美いたします。今朝も健康を与えてくださり、御堂に招かれ、信仰を同じくする兄弟姉妹ともに礼拝を捧げることのできる幸いを心から感謝申し上げます。すぐる一週間の不信仰の数々を見舞いに懺悔いたします。あなたの許しを切にお願いを申し上げます。そしてあなたの恵みによりまして、来たる週があなたにとって少しでもあなたの御旨にかなったものとなり得ますように、どうぞ御導きを心から願い上げます。記録破りの猛暑が続きます。どうぞ一人一人の健康をお守りください。切に願い祈ります。聖歌隊や役員会で奉仕されるメンバー一人一人をどうぞ励まし御導きください。高輪教会では秋に向けてさまざまな諸行事を準備いたしております。そのために用意も進めております。あなたの御旨にかなったものであり続けられますように、どうぞ御導きをお願いをいたします。ご高齢の方や病に苦しむ方が覚えます。どうぞあなたがお一人お一人に望まれ恵みを与えていただきますように心から願います。これらの感謝と願いと我らが主イエス・キリストの皆によって御前にお下げいたします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書はマルコによる福音書12章の38節から44節までですと、イザヤ書43章の1節から7節までです。
イエスは教えの中でこう言われた。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ることや、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では上座に座ることを望み、またヤモメの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをする。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち一クドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。みんなは有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。一節からここからですね、はい。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたを押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたに身代金として、服首とセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れて帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせようと、南に向かっては引き止めるな。どういう、私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れ。どういう、彼らは皆私の名によって呼ばれる者、私の栄光のために創造し、片作り、完成した者。
マルコの福音書の初めには律法学者とヤモメ、夫を失った女性が出てきます。前半部分は律法学者を非難するような事柄、そして後半にはその夫を失った女性の献金の事柄が書かれています。よくよく2つのこの聖書を読み比べてみると、どうも律法学者に対する批判、これももちろん厳しく書かれているんですけれども、むしろ やもめ、夫を失った女性がどういう境遇にあったのか、また本来であれば彼女は状況に追い込まれなくてもよかったのではないか、まあ、そのようなことを伺わせるような描き方がなされています。聖書はイエスが神殿の中で律法学者に対する警告を前半なしています。彼らは38節、長い衣をまとって歩き回ること、広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを望む。律法学者の当時の律法学者たちが、まあ、好んだ事柄が書かれている。まあ、それを少し批判的な目で見ている。そして40節には、やもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをすると。このような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになる。やもめの家を、食い物にするという、当時、聖書の中で、夫を失ったこの女性たちの代表的な人に、ルツという人がいます。旧約聖書のルツ記の中に出てきて、新約聖書の中にはイエスの誕生に至るその系図の中で、ダビデの、その血統はこのルツから来ているということですから、そのルツのことが系図に現れています。そしてミレーという人が描いた、落ち穂拾いというミレーという人が、いくつかこのルツ記から、モチーフを得て、描いていますけれども、その中で、いわゆるヤモメがその落ちた穂を拾う、その、場面でも描かれています。もともとユダヤ人の社会では寄留者、そこに、いる定住地を持たない人、そして夫を失った女性ヤモメは保護の対象でありました。ルツ記にも書かれているように、10分の1、穀物の10分の1は刈り取らずに取っておいて、そしてその貧しいヤモメや寄留者たちがその10分の1の穀物を拾って、食べる、死なないでおく。ルツ記では大麦の収穫の時に10分の1を残す、その後の夫になるボアズという人が10分の1よりもっとたくさん、残しておけ、そういうやり取りが出てきます。ですから当時のユダヤの人にとって、ヤモメという人はいわゆる保護の対象になっていました。本来であればこの人は少なくとも10分の1の、食べ物を保護、保障され、そして周りの人々からこの人を守らなければならない、そのような存在で、ありました。しかしながらイエスは律法学者に対する非難の中で、やもめの家を食い物にする、そしてこのような者たちは人一倍厳しい裁きを受けることになると、すなわちやもめの家を食い物にしているような律法学者たちがいるということ。やもめの家を食い物にするということ、どういうことを、意味しているのか、いくつかの、説明が、ありました。一つは、法外な相談料、いわゆる夫の、財産を処分するときに、どういうふうに処分すればいいか、そのときに法外な相談料を取る、これが一つの食い物にするということ。もう一つなるほどなと思ったのは、いわゆる夫が亡くなった後ですね、その財産をその横取りするというか、呼ぶ記の中にはみなしごのロバを連れ去り、やもめの牛を質草に取るという表現があります。すなわちヤモメが持っているその牛とかですね、家、財産、 そういったものを質草に取る、すなわち亡くなった夫が借金をしていた、その借金を回収するために本来であれば彼女たちに残されたはずのものまでも質草として取っていく、そのお金を売るため、また借金を返すために、律法学者たちが彼女たちの持っているものを剥ぎ取っていくような感じで、持っているものまでこう取られていく、そのような様が描かれていました。ですからヤモメの家を食い物にするという、この表現の中にイエスの怒り、本来であれば保護されるべきはずの人が何らかの形でそのお金、生活、そういったものがこう剥ぎ取られていくような、そのような様をイエスは怒った。後半部分にはそのヤモメが神殿の中で献金をする場面が出てきます。たくさんの人がその献金のところ、文献によると13個ほどラッパ型の、まあ、献金箱のようなものがあったそうですけれども、そこに献金を人々が並んで投げかける、私たちの感じで言うと神社、お正月とかですね、神社にこう賽銭を投げる、そういったものが13箇所あった。そこにイエスは座って人々の様子を見ていた。たくさんのお金持ちがその献金をする様子を見た。ところが一人のヤモメ、貧しいという表現がありましたから、多分、服装ももうみすぼらしい服装であった。そしてレプトンの銅貨、2倍、それをローマの紙幣に訳していますけれども、だいたい1日の賃金、1デナリオンというのが出てきますけれども、1日の賃金の16分の1の値段、日当が1万6000円だとすれば1000円、多少前後するかもしれませんけれども、それほど多くのものではない。銅貨2枚ということですから、500円2枚でしょうか。それを彼女はその現金箱の中に入れた。イエスはその様を見て、誰よりもこのヤモメがたくさん入れた、みんなは有り余るものの中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからであると。レプトン銅貨2枚、当時の人たちから言えばそんなに大金ではない、むしろ献金の中では少ないと思われるような金額であったでしょう。しかしイエスはたくさんの金持ちがたくさん入れているのを横目に見て、このヤモメが、貧しいヤモメが誰よりもたくさん入れた、生活費を全部入れた、イエスはこの女性の何を見てこのように語ったのか、どうしてイエスはこの人が自分の生活費を全部入れた、そのことが分かったんだろうか。聖書は律法学者をはじめとして人々が本来であればこのヤモメの女性を保護しなければならない、それができなかった、そして彼女はもう本当になけなしの最後の一握りでしょう。それを神様に捧げること、そこにどのような祈りがあったのか、それは想像するしかありませんけれども、自分が持っている最後の2枚、それを神様に託された。イエスはその姿を見逃さなかった。イエスのこの眼差しを見ていると、 神様が私たちをどのように見るのか、私たちの生活、祈り、行為、神様の視点がここには書かれていると思います。すなわち私たち一人一人の本当に困った時、苦しんでいる時に私たちが祈りを持ってなす行い、そこに神様はしっかりと目を留めてくださるということ、そしてそれが多いか少ないか、私たち人間の目とは全く違う目で、自分が本当に必死になって捧げたものを神様はしっかりと見てくださる、そのことが描かれていると思います。もう一つの聖書、イザヤ書、ここに神のその眼差し、視点が、もう少しストレートに書かれていると思います。イザヤ書の43章、もともとバビロンというところから、その捕囚から、もうすぐ解放されるであろう、その時に歌われた歌、そしてここにはイスラエルの民、今、捕虜として捕らわれているイスラエルの民に、神様がこれから、なされること、これから人々にどのように働きかけるかということが描かれています。一節の、こう真ん中ぐらいから、恐れるな、私はあなたをあがなうと書かれています。あがなうという言葉は、奴隷を、お金を払って奴隷を買い戻すという言葉です。ですから捕虜として連れて行かれたイスラエルの民を、神様が今からその保証のお金を払って買い取る、奴隷の身分、捕虜の身分から、自由人に、一人の人間として認められるように買い戻してくださるという言葉です。捕虜となっている人々にとって、神様がこれから自分たちを買い戻し、贖い出し、そして自分たちが本来住むべきところに導き出してくださる、その希望が書かれています。4節、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする、恐れるな、私はあなたと共にいる。これから解放されようとするその人たちに対して、どうして神がそのように働きかけられるのか、神はユダヤの民をどういうふうに見ておられるのか、神の目にあなたは値高い、尊い、私はあなたを愛している、その贖いのお金、他の国々の人々を代わりとして与えても、あなたを私は自分のものとして贖い取りたい、自分の民として選び、そして本当に必要なところに連れて戻りたい、なぜならあなたは私の目には本当に値が高い、あなたは素晴らしい、尊い、イスラエルの民はこの言葉に励まされ、自分たちが神からどのように見られているのか、神が捕虜である自分たち、周りの人々からは蔑まれ、不当な扱いを受けている自分たち、しかしイザヤは、神はそのようには見られない、私の目にはあなたは値高く尊い、かけがえのない存在として、あなたは私のもとに戻ってくる、そして何があっても私はあなたと一緒にいると、 最終的に6節の後半に、私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れと言う。捕虜になった人々が最終的に神様のもとに集まる、礼拝のために集合する、神が約束された場所に人々が呼び集められる。神が尊いとされたその民は必ず集められる。なぜなら神がその民を愛しているから、尊いと見ているから。私たちはこの聖書を読み、神が私たちをあるがままで認め、愛し、尊いものとしてくださる、そのことを知ります。しかしどこかに、自分たちが神にふさわしい行いをしたから認めてもらえる、そのように感じてしまいます。聖書が書いていることは、あなたが何かをしたから尊いとは書いてありません。ただあなたの存在そのもの、あなたがここに命あって、そして存在するということ、その尊さ、それを神様は見てくださるということ。ある人は、いや自分は神様に従う、そう約束したけれども、しかしいつまでたっても神様は自分が成している素晴らしいことを認めてくれない、非難ばっかりしている、そのようにおっしゃる人もいらっしゃいます。聖書は私たちの行い、そして神様の、救いの見て、神様の目、そのことについて、いろんな書き方を成しています。私はこのイザヤ書の神の目、私たち一人一人を与え高く尊いとするその視点は、福音書のさまざまな物語に出てきていると思います。神は失われた子を探すためにやってきた、ザーカイという人と出会った時に、イエスが失われた人を見出すために私はやってきた、そう語ります。また100匹の羊がいる中で1匹の羊が迷い出たところで、99匹を残して神はその1匹を救いのために探そうとする、そこには救いのために神は本当に必要な人、助けを求めている人を見逃さない、その神の目には尊いとされたもの、救いが約束されたものを決して見逃さない、その視点が出てきます。マルコによる福音書に戻ってみると、そのイエスが見る貧しいヤモメに対する視点、ここには生活費すべてを入れたという行為そのものよりは、彼女が厳しい生活の中で、もう絶望の中で、それでもなお神様に希望を持って最後の2枚の銅貨を入れた、神に希望を置くその祈りを神は見逃さなかった。絶望の中、弱さの中で、私たちのうめきのような祈り、たった2枚の銅貨に込められた最後の祈りを神様はしっかりと見てくださる。イエスはそのことをここで語り、私たちも同じように小さな祈り、小さな捧げ物、そして私たちの絶望の中からの祈りをしっかりと見てくださるのであります。お祈りをします。神様、主イエスは 人のヤモメを通して私たち一人一人にもあなたのメッセージを語りかけてくださっています。どうか私たちが希望を失いそうになるとき、絶望の中であなたすら見失う、そのようなときにどうかこのことを思い出させてください。そしてあなたは私たち一人一人を本当に必要なときに助けてくださいます。あなたのその目には私たち一人一人が尊いものとして与え高いものとして認められていることをどうか私たちが実感して一日一日を過ごすことができますように導いてください。何よりも主自らがこの後自らの身をあなたに捧げ、私たちのその行き先を示してくださいました。私たちもまた自らの持っているものを捧げ、また絶望の中でもあなたにより頼み祈りを捧げることで、あなたの御業を成していくものとなさしめてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の243番を歌います。 うぞお座りください。
じゃあ先生、
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今、主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて異様のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に語られております大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもってこのパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従い、このパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の主に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。少子、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられることを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中の少し薄くなっているのがブドウジュースです。よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを竹村雅也さんに捧げていただきます。
主なる神様、ただいまは信仰を同じくする兄弟姉妹とともに聖なる食事に預かり感謝申し上げます。主イエスの尊い体と血によってこの体が贖われ救いに預かっていることを実感することができました。本当にありがとうございます。主が私たち一人一人に あなたは高価で尊いと呼びかけてくださっています。そして寄り添ってくださっています。この大きな恵みに応えて、この新しい月も喜びを持って主に仕え、隣人に仕えるものとしてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌の547番を歌います。
新しくいらっしゃった方、それから誕生者がいますので覚えて祈りたいと思います。その場で立ってお顔を見せください。大門かおるさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。どうぞお座りください。それから9月、岡原和子さん、9月8日、それから有岡美希さん、9月9日、お二人を覚えて祈りたいと思います。神様、ケアする兄弟姉妹がその尊い命をあなたから与えられた、その誕生の日を覚えて祈り合わせております。どうか、あなたがこの兄弟姉妹をあなたの祝福のうちに置いてください。暑い中、礼拝に帰ってくださいます。岡原和子さん、どうかその体と心の平安をあなたが守り導いてください。どうかあなたがその信仰の歩みを恵みと祝福で満たしてください。また有岡文樹さんは CS から教会の奉仕をしてくださっています。どうかその尊い歩みがあなたの祝福のうちにありますように、これからの歩みがあなたの祝福のうちにありますように導いてください。これらの祈り、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。岡原和子さんです。おめでとうございます。それから、有岡文樹さんです。おめでとうございます。以上です。
それではお手元の収法に基づきまして、牧会報告をさせていただきます。右側のページをご覧ください。2つ目の本日の集会というコラムですけれども、聖歌隊の練習がございます。そして、9月の定例役員会が午後1時から予定されております。今週の集会等というコラムですけれども、聖書講座8日の水曜日、ピーターパンの礼会8日同じく、晩祷会同じく8日、ひまわりグループ、母の会というのが9日の日に予定されています。キリスト教基礎講座が11日の土曜日ということで、新しく教会の行事がまたスタートいたしますので、覚えてください。街道清掃ですけれども、10日の金曜日、婦人会と少年会のそこに記載しておられる皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。だから遠藤牧師の予定ですけども、9日水曜日、と10日は奈良県の伝道会の一泊教師研修会というのが予定されております。10日の日の金曜日午後2時からが面会日となっておりますので、ご活用ください。だから次週の私立礼拝ですけども、9月の12日、10時半からございます。覚えてご予定いただきますようにお願いいたします。右側に移りまして、礼拝後の集会ですけども、コーヒーアワーと CS の教師会が予定されております。それから集会行事との予定の中で、2つ目のピーターパンのお昼ご飯、9月17日の金曜日に予定されておりますので覚えてください。から大国青少年ワークキャンプの報告会が19日に予定されております。ずっと下がりまして、下から2つ目ですけども、奈良県の伝道会の信徒研修会というのが9月の26日の午後2時30分から、王子の西大和教会で予定されております。講師が本田哲郎氏ということになっております。婦人会の秋のお出かけが9月の28日予定されておりますので、覚えてお祈りをお願いいたします。後のページ、最後のページに回りまして、アジア教区婦人会議日本委員会というのが10月の30日に予定されております。 私の方が以上ですけれども、先生お願いいたします。
その、一番下のところに進学協議会のことを報告してあります。でそこで、この教会の、牧師、新学生、それから出身教職の方々が、たくさん参加してくださいました。お一人お一人の言葉は紹介できませんけれども、全員からですね、教会の皆さんによろしくお伝えくださいということです。皆さんそれぞれ、教会や、学校の現場で元気にしておられましたので、そのことを覚えたいと思っています。それから右上にガレージセールのお知らせが書かれています。今日もまた委員会からのお知らせが来たと思いますけれども、ぜひ今年9日を覚えて皆さんで協力していただければと思います。以上です。
それでは恒例のグリーティング、前後左右の方とご挨拶をよろしくお願いいたします。それでは唱詠の541番を歌いました後、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。